もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい。
はい、最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
46歳です。
46歳。お子さんは？
いません。
じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
まず、私のことなんですが。
はい。
まあ、よく困ってる人助けたいなとか、まあバカ見てもいいかなってなんか諦めてしまってはっきり言えない私がいるんですね。
はい。言いたいことが言えないってこと？
そうです、はい、まあ犠牲になってればいいかなって、相手が分かってくれるんかなってなんか期待して待ってしまって、
相手が何も自分が言わなくても相手が自分のことを分かってくれるのを待っているということですね。
察してくれるのかなって、なんか逃げ腰ではっきり言えない私がいるから、
はい、
いけないんだと思うんですが、
はい、
まあ、夫はちょっとネガティブな人なんですが、まあ、頼まれたら嫌って言えない人がいい人で、
はい、
いつも優しくしてくれるっていうのが縁で、まあ愛が分からぬって言われたときに、まあ、じゃあ愛を二人で探し合いっこしようねって言って結婚したんですが、
はい、
最近ちょっと被害妄想というか、すごい劣等感というか、まあ、お金のつながりだってこの間言われたんです。
はい。ご主人がね。
ええ。
はい。
もうお前とはお金のつながりなんだと。
はい。
で、俺は夢を果たすためにこう邪魔な人を切らんといけんって、
はい、
で、私がいいよ、まあ、あなたの夢果たしたらいいじゃんなんて、なんか心にもないことを言ってたような気もしますが、そんなにお金がかかるものを買うっていうふうには思ってなかったので、
はい、あ、なんか大きなもの買い物したの？
お、したいと。
あ、何を買いたいって言って
る
の？
そうですね、まあ車だったり自分の家だったりとか、はい、まあ、大きな買い物を将来独身の時に買えなかったものをお金を貯めて買いたいと言い始めて、
はい、
だからその夢を果たすために邪魔なもん知らんといけんって言われて、まだ結婚して間もないんですが。
どのぐらい経つの？結婚して。
まあ2年3年目に入りますかね。
はい、2、3年ね、はい、で、先ほど言ったように2人して愛を探そうっていうことは、恋愛結婚というか、お互いにもう好きで好きでっていうわけではなかったのね。
それをなんか最近すごく考えたりするんですが、
うん、
うん、まあ、困ってる人助けたいっていうところから来て、私が、
うん、あともう一つ、あなたさっき被害妄想って言った言葉を使いましたけども、
そうですね、
被害を実際に受けてないのにこういう被害を受けたと思い込んでるって、そういうこと意味じゃないの？
そういう意味です。お金を使いすぎだと。
なるほど、分かる。要するにあなたが実際にお金を使ってないのにお金を使いすぎると、
そのお金っていうのは、まあ、保険代だ、まあ、生活するための必需品ですよね。
あ、
絶対必要なもの、あの薬代とか。
要するにあなたが、はい、ご主人にとっては被害だということね。
そうなんです。
俺の夢の果たせないのはお前が悪いからだと言ってるわけね。
はい。
それで今日の相談というのはどういうことですか？
私たちのなんか今見抜いてない本質を見抜いてくださればと思って相談しました。
そうすると結局今その別れようとかなんとかって言うんじゃなくて、まあ、具体的に言えば私たち夫婦の関係をより良くするためにどこに気がついたらいいんでしょうかということですね。はい、わかりました。今日はあのスタジオに心についてのエッセイ師としておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
はい、
なんかお話をね、
はい、
聞いていて、
はい、
その現実感がないく聞こえるのよ。
はい、
だからあなたが見ている本質がなんか幻想のお遊戯をしているように感じられちゃうんですよ。
はい、
なんか観念の世界で生きていて、何でも一個一個理屈をつけないと
なんです。
行動もできないってあなたの性格もあるわけよ。
そうなんです。
そうなのよ。そういう生活があって、はい、何かを恐怖してるからなのよ。
そうなんです。
何かが怖いのよ。
そうなんです。はっきり言えなかったりするのも、何が私怖いんだろう、嫌われるのが怖いのかな、うん、
それもあるかもしれないね。常にあなた自身が何かにずっと防衛してきてるのよ。
そうですね、守ってきてますね。
守ってきてるのよ、ずっと。
何でしょうこれ。
それが優先順位の一番になってる、
はい、
自分を自分たらしめようとしない力が、恐怖が子供時代にあったんだと思う。
もう一回言ってください、う
ん、あなたではあっちゃいけないという命令がお父さんやお母さんから常々受けた幼少期を過ごしてきたんだと思うの。
そうですね、母と父の言うことを聞くようにと、なんか強制された。
だからあなたが感じたまま生きちゃいけないっていう命令をずっと受けてきてる、
はい、
かといって親に逆らって生きる力は自分自身の中になかった。
なかったです、
うん、なかった生き方をしてきてんだよ、
はい、
だからその魔法が今でも効いてるの、あらゆる世界に対して。
そうなんです。
あらゆる世界がお父さんでありお母さんの命令の眼鏡をかけてしか見えてこないのよ。
でも一番初めの結婚もそうでした。
あ、そう。あ、2回目だったのね。
母と父が、その人と結婚しなさいって、幸せになるからっていうので結婚しました、うん、私もなんか嫌だったんです、
うん、だからね、解決の方法っていうのは簡単ではないかもしれない。後で加藤先生に僕も尋ねたいけれども、うん、でもどこかで嘘っぱちようと、
うん、
ね、どっか自分の嘘でない、私の思いは本当はこれだったのよと、
うん、
という人生観に、自分という立脚に一回戻らない限りね、
うん、
この問題っていうのは僕ね、形を変えてもっと違った理想を持ち出して、あ、うん、こんな死ぬほどの苦労でも耐えていかなくちゃ道は開けないとか、そんなことがいっぱいあるわけだよ世の中には、
うんうん、
ね、そういうものにまた頼って自分自身から遠ざかっていっちゃうんじゃないかな。でも、うん、ここにお電話をしてくださって、何が問題なのかとお尋ねしてくださったこと自体にね、
うん、
このままじゃ嫌だというあなたの叫びが聞こえてくるわけよ、
ええ、
それが命の叫びなんだよ本当に。
そうなんです、
うん、それを大事にして生きていくってことになると思うんだよねやっぱり、
はいはい、
だって旦那さん失礼な人だよ。金がなくなったら縁の切れ目でお前は邪魔だなんて言い出すっていうのは、あなたには怒りがなくちゃいけないよ。ね、僕はね、やっぱり正直にちょっと加藤先生にまとめていただけるかなと思うので、ちょっとお待ちくださいね。
今マドマゼル愛先生がね、
はい、
ご指摘になった通りなんだよね。最初にあなた何が怖いんでしょうって言ったでしょ。
はい、
そういうことです。何が怖いかっていうと、自分自身であることが怖いんです。孤立と追放が怖いんです。
はい、
それが怖いんでしょ。
そうですね。
それでそれが怖いから、
はい、
どういう形で今まで安心しようと思ってたかっていうと、
はい、
他人に優越することで安心しようと思ってたんだよね。
はい、
困っている人を助けたいっていう、その言葉なんです。
はい、
これがあなたの劣等感。
はい、
だって今人を助けるほどあなたは心理的に安定していないでしょ。
はい、
人を助けることによって自分が安心しようとしてるわけですよね。
はい、
今不安ですよね。
はい、
だから困ってる人が大切じゃないんですよ。自分が安心するために困っている人を助けたいんです。
はい、
だからもうこれは困っている人からすると非常に迷惑な話。
はい、
あなたが困っている人を助けたら恩着せがましいから。
はい、
それでどういうふうにお父さんとお母さんに育てられたの。
何も言えない子だったみたいで、私が最近いろんなことを話すと、
うん、
そんなこと思っとった、お前って友達だったっていう言葉が、うん、本人が聞いた時にはびっくりしました。きっと、
うん、
小さい時は何も言わなかった、黙ってた子なんだったんだと思います。
要するに従順な子だったんでしょ。
だと思います。いい子だって褒められたことはないです。
いい子だったことは褒められた。だけど今あなた従順だったって言ったのは どういう意味ですか。
なんか自分の意思を入れないかったから従順には見えてたのかなって思って。
自分の意思があなたは言えないけれども、親から見るとわがままだで我が強かったということ
ではよく言います。
ああ、結構お父さんとお母さんあれだね、
強い人です。
強い人っていうか、ものすごいあなた以上に不安な人だね、心が。
はい、
なんか心理的にもう全然安定してないよね。
はい、それは思います。だから私も大人にならんといけんと思って。
うん、かなりというか非常に深刻な心の葛藤も。のあるお父さんお母さんだね。
そうですね。
これはどういうことかっていうと、親から見ると自分の思う通りの図式に子供が当てはまらないと、
うん、
もうわがままな子なんじゃないですか。
はい、だと思います。
例えばあなたの意見を言いなさいって言ってあなたが意見を言うと、
はい、
そういうわがままなことばっかり言ってってなっちゃうんですよ。
そうです。だから何も言えなかったですね。
うん、常にあなた自身の感情で生きてこなかったんだよね。
そうなんです。それを今うちにも母とやってるようなことをやってる自分が見えるんです。
うん、一言で言うと今までね、あなた二つの世界に住んでいたんです。
そうだと思います。
ああ、そこら辺がもう分かってるんだな。
はい、
二つの世界に住んでいたんですよ。で、はい、一つはね、人にとって認めてもらう良い子の世界を、
嫌でしたね。
うん、嫌なんだよね。それでもう一つはあなたのプライベートな世界なんですよ。
はい。
それでプライベートな世界でいろんな想像をするわけ。で結構あれ、そのプライベートな世界でね、困ってる人を助けたいのなのって言ってるから、いろんなそのすごい人から認められてくれるような、なんかそういうその自分の姿なんかを想像するんじゃないの。
はい、します。
ねえ、そうするとね、ここまで分かってくれるともういろんなことははっきりします。つまりプライベートな世界ではあなたは結構すごい人なんです。
そうだと思います。もっとできるのにと思いながら。
その通りです。だからそういうお父さんお母さんのもとに育てながら、とにかく今までこうやって元気に生きてきて、なおかつ今はまだ自分の人生の問題を解決しようと思ってるわけですから、
はい、
よくやってるなと。
はい、
私ってよくやってると、そう思ってもう一度この二つの世界をバランスをとってください。
バランスですね。はい、
だからこれでもう40歳過ぎてんですから、
はい、
現実の世界と融合させましょう。よろしいでしょうか。
はい、現実の世界。はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。はい、
自分自身であるなら恐れることは何もありません。